ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。にぎやかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ありがとうございました。今日は入社式帰りのビジネスパーソンのお客さんが多かったですね。
そうか、今日は4月1日だよね。あんなにフレッシュな男女を見てるとさ、新卒の頃思い出すな。僕も今後どう仕事を向き合っていけばいいのかななんて、まあ当時は期待と不安でいっぱいだったな。
マスターにもそんな時期があったんですね。
まあそんなわけで、今日という日は仕事との向き合い方、見つけ方を考えるべく、最愛の仕事の見つけ方をテーマに2人のお客様とお話しするんだよね。1人は経営者でありながらミステリー作家としての注目も急上昇。
そんな方がうちのお店に？
そのお一人目の方というのは、マネックスグループ取締役兼執行役、山田直文さん。
ミステリー作家の部分が特に気になりますね。そしてもう一人は？
まあそうだな、まあ当てられたら今日の時給10倍や100倍にしてもいいよ。まあ、どうせ当たんないからね。
そんなクイズ当てられるかな。
いやまあね、当たんないともう、まあ無理なんだけど、この方はまあなんていうのかな、とてつもないキャリアで、なんと無職から社長まで経験したことがある。
石倉秀明さんかな。公益財団法人山田慎太郎 D&I 財団 COO の。
なんで分かったの？
私数年前から面識があるんです。ということで今日の時給は100倍。
はい、お二人がご来店ですよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週はお客様に公益財団法人山田慎太郎 D&I 財団 COO 石倉秀明さん、そしてマネックスグループ取締役兼執行役山田直文さんをお迎えしました。石倉さん、山田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
石倉さんのプロフィールです。早稲田大学3年時に体調を崩し中退、フリーターを経て株式会社リクルート HR マーケティングに3年限定契約社員で入社。そこで MVP を獲得し正社員になられます。そこから当時5名の株式会社リブセンスへ転職し上場を経験。さらに DNA で営業責任者や人事責任者を務め、2016年より株式会社キャスター取締役に就任されました。創業時より全員がフルリモートワークで働いており、現在では1500名以上の規模となっています。また今年2月より山田慎太郎 D&I 財団の COO に就任されています。
はい、というわけで石倉さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今高見ちゃんが石倉さんのプロフィール読んでくださったんですけど、
はい、
キャリアがとっちらかりすぎ
で、はい、一貫性がないっていう、
ちょっともうびっくりなんですが、
はい、
転職して上場して DNA 行って人事とか営業の責任者やって、キャスター、ここもねすごい注目されてるところですね。フルリモートでみんな仕事してるという
ベンチャー、ね、最近ですね、コロナになってからですかね、
はい、ですよね、
はい、
でそこを今もキャスターにもいらっしゃるんですか？
あ、取締役は昨年の11月で退任していて、はい、まあ、業務委託では残ってるんですけど。
あ、そういう感じなんですね、
はい、なんで2月からはもう完全に
メインの仕事は、じゃこの山田慎太郎 D&I 財
団
になられたと。これ山田慎太郎 D&I 財団は当然あれですよね、はい、メルカリの創業者の山田慎太郎さんの財団。
そうです、そうです、はい、はい、D&I をまあ推進するというのはそのままなんですけど、
つまりダイバーシティ&インクルージョンってやつですね。
そうですね、
多様性を、
はいはい、そうです。その中でも今 STEM 領域、理系ですよね、
はいはい、
理系領域に進む女性の比率を上げるというのを今一つ目のプロジェクトとして やってまして、
なるほど、
はい、2035年までに、その比率を 28% にしたいと。
あ、理系の例えば大学とかに進む女性の比率を。 それはどういう思いからなんですか。
はい、まあ、元々はまあ、それこそ山田慎太郎さんがメルカリで、はい、事業やってる時に、まあ、ダイバーシティとかインクルージョンに取り組もうという中で、まあ、女性のエンジニアとか、まあ、女性をこう増やしていこうってやった時に、そもそも市場にいないと、
うん、
でなんでいないかって考えると、実はもう分離選択の段階で結構分かれてしまってる、
うん、
でそれによって男女の賃金格差の中の一つに結構職種とかもあったりされるじゃないですか、うん、で結構そのこれから注目される職種とか、まあ、年収が高かったり働き方がこう柔軟にできるような職種にやっぱ女性がついてないっていうのがあって、まあ、なのでそこをちゃんと増やすっていうことからやんなきゃいけないんじゃないかと。でこれをメルカリ社でやるっていうのは結構厳しいよねっていう中で、非営利でやろうっていうので立ち上がったのが3年前で、実際になんで COO っていうのは結構珍しいんですけど、うん、非営利で COO っていうのは。
そうですよね、
はい、まあ、代表理事が山田慎太郎なんですけど、
う
ん、
COO ってつまりあれですね、チーフオペレーションオフィサーっていう。
そうですね、
まあ、要するに、まあ、大体会社でいうと会社の執行全体をやってる責任者ですよね。
はい、はい、で、はい、代表がまあ山田慎太郎なので、はい、メルカリと兼任してますから、うん、なんで実質僕がこう、まあ、実務の部分とか、ね、はい、運営に関しては責任者というのでやらせていただいてるっていう。
そしてこの石倉さんが実はタガエミちゃんと友達なんですか。
友達ってもう、はい、そんな恐縮すぎますけど、
はい
はいはい、前職で採用スタートアップなので、うん、拡大しようという時にキャスターさんの採用事業でご一緒したということがありまして、
タガエミちゃんいろんなスタートアップの広報をやってるから、はい、じゃキャスターでそういう仕事もやったわけですね。
キャスターさんにお願いしてやっていただいたというか、並走していただいたっていうような、
お客さんだったという。
そうなんです。
どうですか、タガエミちゃんから見て石倉さんってどんな方なんですか。
もう本当にそうですね、ご自身のキャリアも多様なので、うん、まあ、いろんな方をこう受け入れてくださる方だなと思いますし、はい、まあ、あと質問に対しての切れ味みたいなのがいいので、まあ、すでに本質的なことってなんだろうっていうのを。
今すごいハードル上げてますよ。
なんかそんな変なこと言えなく
なってすごい助かりました当時は。はい、
じゃあ今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
続いて山田さんのプロフィールです。開成中学、高校を経て東京大学理科一類に進学し、工学部松尾研究室に所属。その後2011年にソシリア知的財産事務所に入所されました。2012年にはアップリサーチ、現在のパーク社テクノロジーを設立し、代表取締役に就任。2021年よりマネックスグループ取締役、さらに2022年よりマネックスグループ取締役兼執行役に就任されています。ビジネスに邁進される一方で、白川直文のペンネームで執筆活動も行い、宝島社が運営する第22回このミステリーがすごい大賞の大賞を受賞し、今年1月に古代エジプトを舞台にミイラ焼失事件の真相に挑むミステリー作品、ファラオの密室を刊行しました。
はい、というわけで、じゃあ山田さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
山田さんも散らかってますよね、いろいろこう。
そうですね、はい、
経歴はただすごくて、いや、僕も当然よく名前を存じ上げてるパーク社テクノロジー、まあ、AI の会社で、その創設者であり代表取締役でいらっしゃったのに、今度はその後マネックスグループの取締役になられて、でその後で推理小説家にもなられて、このミステリーがすごい大賞の大賞を受賞したと。
はい、おかげさまで。
しらかりすぎてますね。
そうですね、まあ、パーク社は上野山っていう、はい、
大変有名だね、
はい、そうです、研究室の先輩にあたるんですけれども、彼と二人で立ち上げまして、で、まあ、退任して少しの間執筆活動に専念という形だったんですけれども、まあ、いろんなご縁があって今はマネックスグループの取締役兼執行役として、はい、いやもうね、活動しております。
ちょっとちなみにですね、実はこのマネックスグループの、ね、松本大樹会長は近日ちょっと別の、時に会でこの浜カフェに実はご登壇いただく予定なんですよね。だからね、取締役と会長に出てもらうっていう、
はい、楽しみにしておりますし、はい、まあ、ちょっと私が場を温めて松本さんに
発
想
する、
楽しみにしてます。
山田さんにも聞きたいこといっぱいあるんですけど、ちょっとまずせっかくなんで、今年1月に宝島社から発売されたファラオの密室という推理小説ですね、こちらが繰り返しですけど第22回このミステリーがすごい大賞の大賞を受賞したということで、まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
これはどういう作品なんですか？
これはですね、まあ、簡単にあらすじ申し上げますと、はい、舞台は紀元前の古代エジプトでして、うん、死んでミイラにされた主人公っていうセティっていう名前の、ミイラにされた人が主人公の小説なんですね。で、まあ、死んでるじゃんっていう話なんですけれども、まあ、古代エジプトっていうものは死後の世界のために現世を生きるような、
はい、そのためにミイラにするわけですよね。
おっしゃる通りです、はい、体をちゃんと保存するためにミイラにするっていう世界観なので、うん、まあ、死んだ後ですね、死者の心臓が罪に汚れていないかっていうのを審判するような、まあ、死者の審判と呼ばれる儀式があるんですね、はい、でただこの主人公セティはそこで自分の心臓に欠けがあるっていうことに気づきまして、まあ、限られた、期間で現世に戻って自分の死の真相を探ると、その途中で生前自らが犯してきた罪と向き合うことになる、うん、みたいなお話ですね。
すごいですね。でもいきなりこのミステリーがすごいの大賞取るわけですからね。いかがでした、これ大賞選ばれたっていう。
まあ、すごく驚きましたね。こんなこと自分の人生に起きるんだって普通に思いましたし、うん、まあ本当に運も味方してというか、いろんなひらめきもあったりしたので、自分の中で。
いやすごいっすね。いや僕ね、本当この推理小説、特に本格派推理小説を書ける人はね、心から尊敬するんですよ。ああいうのどうやって思いつくんですか？
まあ、結構発明に近いと思ってて。
そうだってほら、もう密室、はい、ありとあらゆる密室やられ尽くしてるじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、そうですね、おっしゃる通りで、やっぱりそのやり尽くされてきたからこそ同じ条件で戦うっていうのは本当に難しくて、
難しいですよね。
まあ、その中でそのちょっと特殊設定って言われるようなものだったり
とか、だからファラオとか、はい、ピラミッドわけですね。
そうですね、そういう、まあ、いろんなそのハウダニットだけではなくてホワイダニットで魅力付けをしたりとか、
つまりハウどうやってじゃなくて、はい、なぜこういう密室を作ったのかみたいな、
ね、はい、犯人の動機はみたいなのを、うん、まああくまで現代日本だったら出てこないような発想があったりですとか、
なるほど、
そういったところで魅力付けして戦っていくみたいなのが、まあ、今一つ分野として
深い
のあるのかなと思いますね。
このままいくと密室の話だけしそうなんで、はい、ちょっとというわけで今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
そしてこちらの2人が3月25日発売のビジネス誌フォーブスジャパン5月号の特集、最愛の仕事の見つけ方に登場されます。
はい、というわけでお二人がなんとフォーブスジャパンの5月号にお二人登場されるんですね。
はい、はい、
そうですね。どうですか、取材とか受けたと思うんですけど、
まあ、僕の場合は前職スタートアップとか、まあ、上場企業の取締役やってて、うん、なんで非営利なんですかっていう、結構やっぱこのキャリアすごい珍しいよねっていうのがあって、結構その話がすごく多かったなと思うんですよね。どういう基準で選んだのかとか、うんうん、まあ、あとそのキャリアを選ぶ時のこう基準とか考え方とか背景何があったのかとか、そういう話がすごく多かったかなと思いますね。
山田さんいかがでした？
そうですね、私もやっぱり なんで作家になったのっていうのすごい聞かれたところでして、
う
ん、
それそうだよね。
そうですね、うん、気になります。
そうですね、ただやっぱ起業家仲間経営者仲間からも受賞した時、なんかおめでとうの前に意味わかんないみたいなことをよく言われて、うん、やっぱりなんでかっていうのはちゃんと言語化してお答えした方がいいんじゃないかなと思いますし、はい、
いいですね。というわけで、
はい、フォーブスジャパン5月号はリンクタイズから発売中です。書店やネット通販にてお買い求めください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、というわけでここからはまさにこのフォーブスジャパンのテーマでもある、5月号のですね、最愛の仕事の見つけ方というテーマでお話を伺っていこうと思うんですね。まず石倉さんからお伺いしてみたいんですけど、はいはい、自分のこの何ですかね、どうですか、まずこのキャリアは。
いやでも偶然の積み重ねだと思うんですよね、うん、でなんでリクルートのこうグループに入ったかって言ったら、はい、フリーターでずっとこうテレアポのバイトしてたんですけど、10年ぐらいやってる先輩がいたんですよね。でなんでずっとやってるんですかって聞いたら、インセンティブとかもすごい入るんで800万とか1000万とか稼いじゃってるんですよ、うん、なので今さら就職できないって先輩がたくさんいて、その先輩の話を聞いて、あ、これは俺早く就職しないとずっと俺もフリーターになるなと思いまして、うん、焦ってフロメイを当時買いに行ってですね、うん、でそしたらこのリクルート HR マーケティングの募集があって、3年限定契約社員だと、うん、で当時契約社員と正社員の違いも分かんなかったんですけど、3年間働いたら卒業支援金で200万円くれると書いてあると、 働いて200万円くれるのがラッキーと思って受けたら受かったっていう感じなんで、何の仕事をするかも全く分からずに入ったんですけど、入ったらフロメイトがタウンワークの営業だったっていう感じですね、はい、
それでその後 DNA 行ってキャスター、だからつまりどっちかっていうと石倉さんの場合はなんかこう何か理想を求めて何かやってたっていうよりはやっぱりとにかく目の前をこう生き抜くためというか、
あ、そうです、もうリクルート時代もそうだし、うん、それ以外のキャリアもどっちかというと自分のキャリアをどう困らなくするかっていうことばっかり結構考えてたんですよね、うん、なので、うん、圧倒的に自分中心的に考えてキャリアをこう会社を選んできたっていう感じです、うん、
どうですか山田慎太郎 D&I 財団は、はい、これはまさに今日のテーマ最愛の仕事の見つけ方なんですけど、
はい、
これはまさに最愛の仕事だと思われてるわけですか。
どうなんですかね、最愛かどうかは、いや最愛かどうかわからないですけど、初めてこのテーマをやりたいと思って今回キャリアを選んだのは初なんですよ。
あ、今までは違うんだ。
違います、だからキャスターももちろん働き方としてこっちの方がいいよねっていうのは思ってましたけど、まあ後から社員が増えてきたりとかしていく中でこういう課題があるんだなとか、もっとこれを広めるべきだなって後から結構思うことが多かったんですけど、
じゃあやっぱり今そこまではある意味生きていくためとかいろんなその場の事情で移ってって、ただその移り方の振り幅とね結果の出し方がすごいだけというかすごいんですけど、で初めてこの山田慎太郎 D&I 財団はやりたいことっていうところが入ったということですね。
そうなんですよね、前のそのキャスターを経営してて、まあ、全員がリモートで働いていて、うん、もう創業当時から今もずっとそうですけど、応募来る人9割以上女性だし、うん、働いてる人も9割以上女性で、なんていうかって言ったらリモートじゃないと自分の望むキャリアを歩めない人が圧倒的に女性なんですよ。
なるほど
でそれって例えば時短だったり地方に行ったりっていう事情なわけですけど、うん、その構造を作ってきた側に僕もいたんだなって思った時に、ね、気づいたのを変えないのダサいなって思って、だとしたら自分が起業してこの領域やろう、うん、ジェンダーバランスギャップを解消するとか D&I の領域やろうと思って起業することを前提としてキャスター退任したんですよ、
うん、
なんだけどいろいろ考えてるうちにこれは営利企業だけだと厳しいかもしれんとか非営利の可能性もあるかなって考えてる時に、まあ、たまたまこう縁あって今 の D&I 財団が CO を募集してるっていうのがあったので今のキャリアになったという感じですね。
なるほど、山田さんどうだったんですか、今の石倉さんある意味こうものすごい究極の行き当たりばったりみたいな感じなんですけど
そうですね、でも僕の時は、はい、はいですね、松尾研に行った理由とかはもう
東大の松尾研究室ですもんね。
そうですそうです、はい、SF の物語とかが好きで、ま、機械学習人工知能とか面白そうと思ってそこを選んだんですけども、うん、当時ディープラーニングが本当出始めっていう感じだったんですけれども、ディープラーニングっていう技術が出てきてこれはすごいらしいみたいな、だこの技術って結構本当に世の中変えるんじゃないかなと思ってっていう時にちょうど上野山さん、
は
い、先輩の上野山さんがちょっとなんか始めようかみたいな、うん、
それでパークシャーテクノロジーを設立したと。そうですね、はい、でその後今度またねマネックス釣られて作家なんですけど、やっぱり一番ね我々からすると興味があるのがこの推理小説家っていうやつで、これはいつぐらいからなりたいと思われてたんですか。
まあ、なんか漠然となりたいっていうのは本当ちっちゃい頃から、
ちっちゃい頃の夢を叶えた感じなんです
か。本当にそんな感じですね。
じゃあ今日のテーマである最愛の仕事の見つけ方っていう意味では山田さんはだからある意味昔から見つかってて可能性があるかもって言って踏み出したっていう感じなわけですね。 そうですね、そして本当にそれを実現しちゃったっていう、
はい、
面白いですね。だから石倉さんどうですか。だからやっぱりお二人対照的で、石倉さんは最愛の仕事とかやりたいことって正直なかったっていうと失礼ですけど、
いやどっちでもいいともともと思ってるタイプで、うん、なんかもしやりたいことがあるとするじゃないですか。でやりたいことがあってその仕事やってみました、で1年間結果出ませんでしたってなったら僕はメンタルが崩壊する自信があるんですよ、うん、自分に対して、いやこんなやりたかったことできないなんてっていう思うと思うんですよね。なのでよりは僕は割と自分ができることを最大に生かせる場所はどこかっていう結構僕掛け算で考えてて、
できないよりやりたいよりできるで考える、
できることとそれが生きる場所はどこかっていう僕場所の方がよっぽど重要だと思ってるタイプなんで、
逆にどうですか今の山田さんのこの話聞いて感想というか、
いやでもやりたいことがある人は僕結構羨ましいというか、ね、自分があんまないんで、
どうですか岩田さんは今の石川さんの話は。
そうです、でも僕の中だとその自分にとって苦でもないことが他の人にとっては努力みたいな、
あ、それそれそう、
あるじゃないですか。
それが一番強みですよね、
はい、だと思っていて、それが発揮できるところがまあ その、まあ、さらに感情的にも好きっていうのが乗っかると最愛になるのかなと思ってるので、うん、今すごくその最愛の仕事されてるのかなって横で勝手には思っていたんですけど、
あの僕それすごく興味あって、昔ちょっと前にその議論したことがあって、得意と苦手っていう軸と好きと嫌いっていう軸があると思うんですよ、はい、で一番いいのは好きと得意じゃないですか、うん、好きで得意な仕事が一番いいんですよね、うん、だけど多くの人は実は嫌いで苦手な仕事をやってることもあって、うん、でそう考えると少なくとも長い間あの石倉さんは得意で好きでもない仕事もやってきたかもしれない。
僕は多分その軸で言うと、うん、自分から見た得意不得意苦手と人から見た得意不得意っていう二軸で僕は多分考えてるんですよ。
だから両方得意で考えるんですね、
はい、で僕から見ても得意、人から見ても得意は得意じゃないですか、うん、で一番チャンスだなと思ってるのは、僕は得意と思ってないけど他人は僕のこれを得意と思ってるって領域が多分、ま
あ、
最も得意なんだと思ってるんですよ。
あ面白い。なるほど。
自分的には息を吸うようにできることが、うん、なぜか周りはできないらしい、頑張ってるっぽいみたいなことは多分得意なはずなんで、うん、でそれが最も得意だとしたときに、それが生きる場所はどこですかっていう、僕は結構場所で誰も選ばなそうなところを選んで一番ハマる場所を選ぶっていう、 そっちばっかり常にキャリアで考えてます。
面白い。山田さんどうですか、このさっきの得意軸と好き軸でいくと、はい、好きなんですもんね、まず作家の仕事はね。
もう大好きですね、はい、でも、まあ、得意かはこれから得意になって、
いやでもだって大賞取ってますからね
確かに。
でもまだ得意かどうかは分からないっていう感じなんですね、
まあ、そうですね。あの僕の定義だとやっぱ小説ってものすごい時間を投与するんですよ、ね、うん、投下するんですよね。で他の人からすると落選なんかしたら今まで書いた何百時間とか全部パーになること、なんでそんな誰にも頼まれてないのにやってんのみたいな、ある種ちょっと変な目で見られたりするんですけど、僕書くの大好きですし、辛い時も当然ありますけど相対的に見たらすごく好きでっていう形なので、まあ、そういう意味ではその得意っていうのがライトナウの能力ではなくて、そこをどれだけ努力と思わないかって適性っていうのは僕もすごい思いますね。
どうですか石倉さんとか。
いやだからやっぱりやりたいことがあるとかは羨ましいですよね。僕でもこれフォーブスの中でも言ってるんですけど、仕事って何ですかって聞かれたら、うん、生活の手段ですって答えてるんですよ、うん、まあ、まさにその通りで、でもせっかくやらなきゃいけないんだったら楽しい方がいいし、うん、せっかくやるなら意味がある方がいいから、ね、だったら最大限楽しんでやろうっていう方が、まあ、たかが仕事だからっていう感じなんですよね。
どうですか今の山田さん、今の石倉さんの発言は。
でも すごくなんでしょう、真っ当なっていうのもあれですけど、うん、そりゃそうだよなっていう感じですね。
面白いな。だから仕事が好きっていう時に山田さんもこの少なくとも作家の仕事心底好きなわけじゃないですか。
そうですね、はい、
だからとんでもない時間を投下できるわけですよね、
はいはい、
で一方で石倉さんは基本あんまり好きじゃないんだけど、やるからには自分がこう盛り上がれるものを選んで、そこで自分の力が発揮できるところで選んでやりたいっていう。いやでもこれさ、浜カフェリスナーも多分聞いたらどっちタイプだろうって考えると思うよね。
考えますね絶対、うん、どちらかには少なくとも
なりたいなと、
8割は、はい、そ
う
当てはまって、
もちろん今現状は違うかもしれないけど、お二人のどっちかみたいになりたいなと思うんじゃないですかね、うんうん。石倉さん、山田さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃん、お二人の話むちゃくちゃ面白かったね。
はい、特に山田さんの小学校の頃の夢を叶えたっていうところも面白かったですし、逆に石倉さんが好きはなかった、やりたいことはなかったけれども、やれることを最大限やってきたっていうところの対照さが面白かったですね。
本当二人ともなんていうの、対照的っていうかね、真逆だけど、でも今結果的に2人とも最愛の仕事ができてるっていうのが、いやなんか結構示唆があるというか、いろんな人がこれどっちタイプなんだろう自分はって考えたらいいのかもしれないよね。
いいきっかけになりそうですよね、うん、ところでマスター、さっきのクイズに正解したら今日の時給100倍にするって言ってましたよね。シフトに入ったのは10時からだから、
ん、いや今日はほら4月1日、いやあれエイプリルフールの、エイプリルフールの冗談。
エイプリルフールって嘘ついていいの午前中までって言いませんか。
それはイギリス式の話でしょ。ここは日本ジャパンですから。あほらもう7時半、7時半 これ以上ここにいてもらってももうサービス残業になっちゃうから、もうはい帰った帰った帰った。
ちょっとマスター、
あ、来週も石倉さんと山田さんお越しになるから、まあそれはよろしくね。はあ、今日が4月1日でよかった。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、最愛の仕事の見つけ方、出演はお客様、公益財団法人山田慎太郎 D&I 財団 COO 石倉秀明、マネックスグループ取締役兼執行役山田直文、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はソラコム、ロート製薬の提供でお送りしました。